今日のテーマは
ライフワークバランスについてというお話です。
ライフワークバランス、
あ、これ聞いたことがある単語ですね、
はい、ライフは人生、ワークは仕事っていう意味ですよね、
はい、
自分の人生と仕事とのバランスをどう取るかという話題です。一億総活躍時代と言われて久しいですけれども、活躍っていうのは私は必ずしも仕事での活躍を意味するわけではないのではなんて思ってますよ。今日は人生と仕事のバランスの取り方について私自身の経験も交えてお伝えしていこうと思います。
はい、お願いします、はい、
仕事こそ我が人生という方もねいらっしゃいますけどね。
あ、でも先生もどちらかというとそのタイプなんじゃないですか。
どうでしょう、あの確かにねライフとワークが一緒になるときはね多いように思いますよ。でそれがね健全かは別として、山本さんはどうです。
いやでもそう聞くと私もライフとワークが一緒になる瞬間っていうのは多くあると思いますね。ただまあ多かれ少なかれ仕事から離れた時間でも仕事のことを考えたり作業するっていう方、はい、多そうですよね。
そうですよね。そうなんですよ。よくね家庭と仕事の両立なんて聞きますけれども、うん、私としては何を当たり前のことを言ってるんだと思うんですね、うん、だけれども日本では特にそれって当たり前じゃない時代が長かったように思いますよ。
そうですね、あの猛烈社員なんていう言葉とか、そう24時間戦えますかというキャッチコピーもありましたもんね。
全然まだ音楽頭に出てきますよね。
はい、今歌いそうになりました。
そう、はい、そうですね。もう身も蓋もないこと言いますけど、自分をすり減らすことは結局は非効率なんですよ。ある程度の諦めはしばしば健全だと思いますね。
はい。
先週は悩みを解決するために論理的思考を心がけましょうという話をしましたけど、
うん、
人生と仕事のバランスを取ることが当たり前でありつつもしかし、悩みになってしまうっていうのは世の中の常になってしまっていますし、結局私もそうなんですよね、うん、なのでちょっとここで私がどのようにしてバランス取ってるのか取ってきたかを紹介していこうと思います。
あ、もう医師であり経営者でもあるお立場でのバランスの取り方って相当高度な気がします。
あ、もう全然、
いや気になります。
そんなんじゃない、
教えてください。
あの、ね、まず私が最初に人生と仕事のアンバランスにぶち当たったのは第一子ね、ケイちゃんの時でしたよ。妊娠の時、
もうそう聞いただけで目が回りそうですね。
あのね、当時はまだ私の父が存命でしたので、うんうん、今ほど仕事の範疇は大きくなくて、いわゆるお医者さんの仕事だけだったんですよね、まあ、それでも初めての子供を育てるということで想像すると、うん、もう生活そのものを成り立たせるのがもうそれ自体が難しいだろうなと思ったわけで、まず最初に決断したのは家事の外注です。
あ、家事代行サービスってやつですね。
そうです、そうです、
はい、
各社ね探したんですけど、たどり着いたのがベアーズさんっていう会社なんですね。クマさんのキャラクターとピンクのイメージカラーの家事代行サービスさんなんですけど、ご存知ですか？
ベアーズさん、あの以前ドサンコワイドで私取材させていただきました、はい、で家事代行とか料理代行、あとベビーシッターに高齢者支援とかもやってらっしゃるんですよね。
そうそう、よくご存知。そうなんですよね、
はい、
あの STB の隣にピンクの看板大きいの立ってます
ね。立ってますね、北一条通り沿いに、ね、
はい、あの時にはその看板まだなかったんですけど、はい、そこに相談してみたんですよ。そしたらすごく営業の方が丁寧で、中島さんっていう方なんですけど、うん、あの当時ね私大きなお腹でその中島さんと会ったんですね、ズーンって、
うん、
でその方がその状態でお仕事されるんですかって驚いて、でそれでとっても親身になってくれたんですよ、
うん、
以来ずっともう7年ぐらい継続して週1回こう週1回1回4時間かな集中してね、うん、家の掃除とお洗濯に来ていただいています。
でもあれですよね、他人を家に入れるの嫌っていう方もいらっしゃいますけど、東子先生は大丈夫な方だったんですね、はい、
それがもう全然そんなことなくて、
む
しろすごく苦手な方でしたね。もう今振り返るとね、もう自分ルールが多くて本当外注する水準に達してなかったと思う。本当めんどくさいやつだったと思います。
あ、でもそのハードルは乗り越えられたんですね、はい、
あの育児だけでなくて介護とかでもね、皆さんヘルパーさんを家に入れたくないという患者さんの声は聞くことがありますし、よくわかる。私は今日声を大にして言いたい、まずはこだわりを捨てることから始めよう。
え、こだわりを捨てるですか？
そう、もうねみんなね、そんなにこだわりないですよ、生理的に嫌なだけなんですって言うんですけど、
うんうんうん、
生理的に嫌の本体はこだわりなんじゃないかと思ってますよ。で、そしてね、助けてくれる方のことを信頼することができればスタートラインに立てます。
あ、東子先生はこだわりを捨ててベアーズさんを信頼なさったんですね。
そうですね、でもねやっぱりそこは この人なら任せられるっていう方がいてくれたことが一番大きかったように思います。
なるほど。じゃあベアーズさんに来ていただくことでライフワークバランスはこれ改善したわけですね。
もう改善どころかもう大逆転ホームランですよね。本当に。で、自分なりの落としどころを見つけられたっていうふうに思うんですよね。家事の分量、自分がやる家事の分量ですけど、これ減らすことに成功しました。
じゃあ2人目のお子さんの時っていうのはどうだったんでしょうか。すでに今の経営者としてのお立場だったんですよね、
はい、そうなんですよね。これね、本当大変、妊娠中に父が亡くなったのね。なので、なんというかこう今となってはですよ、こう生と死の交差点に立たされた感じでしたよね、私が。で、下の子はね、父とあの世とこの世の狭間できっとハイタッチしてから生まれてきたんじゃないかとか、そんな話を家族でしてみたりしてますけれど、
いやでもその時の感情のうねりはとっても複雑だったでしょうね。
結構しんどかったですよ。
でもその後はどのように乗り越えられたんですか。
下の子の時にはそのベアーズさんにサポートいただいたっていう経験がありましたから、やっぱもう誰かに助けてもらうしかないだろうっていうところからスタートできたの、で下の子の時にはまずベビーシッターさんに来ていただくっていう方法を取りました。でここでお願いしたのが健やかママスマイルサポートさんというところから、複数の何人もサポーターさん派遣いただきましてね、保育士さんとか助産師さん、あとは子育て孫育てをしたベテランお母さん、あとは整理整頓の資格、人にね、整理整頓を教える資格をお持ちの先生などなど来ていただきまして、今もお世話になり続けています。
すごいですね。いやすごい。でもそれだけいろいろな方に支えていただいてるんですね。
そうなんですよ。本当にもうなんか細かいこと言うと、うちの引き出しのね、何段目を開いたら何が入ってるまでこのサポーターさん知っていてくれて、なんかね時々見るとね、なんか整理されてたりする。本当に
もう痒いところに手が届くっていうやつですね。
でね、これが嫌だっていう人はやっぱ無理だと思うんですよ、そこ諦めていいじゃない、やってくれるんだったらって思った方が結局楽になる、騙されたと思って。
じゃあ投稿流こだわりを捨てて一歩前に足を出すと
結局楽。
なるほど、
ね、あとはね、職場の支えが何より大きいと思うんですよ、
はい、
HN メディックの職員みんなに支えていただいてます、ね、気づいたことがあって、例えばいつもお世話になっているとみんなのピンチにはちゃんと恩返ししたいよって思うし、恩を返せるタイミングがあったらね、嬉しいものになってくるんですよね、
はい、
先日は大雪で車が埋まった先生の代わりの休みの日に私出勤するってことがあったんですけど、出てこれないから、この時ね、あ、もう恩を返せる、よっしゃと思って、
はい、
全然嫌じゃなかった、嬉しかったの、
はい、日頃感謝をしているからこそ自分がその方に何かできた時の嬉しさっていうのはひとしおですよね。
そうなんですよ、もう車が埋まるっていうのはね、小さなイベントですけど、大きなライフイベント、人生の節目ってみんなに訪れるものじゃないですか、
はい、
それが育児とか介護もしくは自分の病気だったりすることもあると思うんですね。
そうですね、自分が弱った時、困った時の助けっていうのは本当に身に染みるものですよね。
でしょ、で最近よく考えるのが、みんなのワークとライフの凹凸を組み合わせていく、でこぼこ組み合わせですよ、そのイメージ、誰でも上り坂下り坂があるから、それをカチッと組み合わせるの。いつもサポートしてくれてありがとうっていう気持ちと、フルパワーで働いている人の尽力を決して当たり前としないで、あなたが困ったら助けるからって思って、でその姿勢を見せながら大事にして働いていくのがいいかなっていうふうに思ってますよ。
もうこれみんな助け合いということですね、はい、今日はライフワークバランスについてというお話でした。